At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。この度宝島社新書からスタグフレーションの時代という5本をお出しになりました経済アナリストの森永康平さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
朝の番組ではずっと出てらしたんですよね。
水曜日に今、はい、レギュラーでコメンテーターを、
ありがとうございます、
はい。先ほどお父さんとの意見の違いもあるというふうにおっしゃっていましたが、今回のご本はスタグフレーションの時代、はい、簡単に言うとどういう意味ですか？
これはですね、うん、一般的に、まあ、景気が悪いと、うん、どんどんみんなが物を買わなくなるので、うん、はい、まあ、それに合わせて値段っていうのも下がっていくのが、うん、まあ、一般的なんですけれども、はい、まあ、このスタグフレーションっていうのは景気が良くないのに、うん、なぜか物価だけは上がっていってしまうという、うん、ある意味ちょっと最悪な組み合わせですよね。このことをスタグフレーションというふうに言います、う
ん、景気が悪くなるんだったらそれに見合った価格で物を販売してくれればいいところを、その物の方がどんどん、まあ、外的な要因もあって上がっていっちゃう、はい、
そうです。
どうなるんですか、これがすると。
まあ、これは正直非常に難しい問題で、結局今外のエネルギー価格とか食料価格が上がっているのって別に日本国民が悪いわけでもないですし、なんか日本国内に問題があるわけではないので、ある意味どうしようもできないわけですよね。
そうだよね。
なのでそういう意味で言うと、我々個人が頑張ってもしょうがないので、政府が財政出動なりをして国民を助けていかないくちゃいけないというまあ状況ではあるんですけども、まあ、ただ現状、まあ、その兆しが見えないというか、何かしてくれそうな雰囲気というのは正直ないなと。
日本はその悪いわけでもなくてって今おっしゃったけど、この二十何年賃金も何も上がらないっていう状態の、
そこは悪いです、
中にいるわけですよね、はい、うん、それはなんで日本だけがこんなに賃金が上がらないで、まあ、よその国の賃金と比較しても韓国なんかに比べたっても時給でも全然置いてかれてると、うん、これどうしてこうなったんですか？
これはですね、やっぱいろいろ人によって意見違う部分はあると思うんですけども、はいはいはい、まあ、振り返るとですね、うん、やっぱりバブル崩壊した時ぐらいから、うん、もう今の状態が約束されてしまってたような気がしていて、つまり景気がいい時っていうのは、まあ、銀行は頼んでもないのにお金を貸してくれるわけですよね、は
い、お金借りてもらえませんかみたいな話が一時期ありましたから ね、
でただバブルが崩壊してしまって何が起きたかというと、うん、まあ、いわゆる貸し剥がしというか、うん、土地の価格下がったので、うん、担保が価値が低くなったからお金を返せと、うん、いうことで貸し剥がしをされた経験があるので、うんうん、日本企業もそれ以来銀行は信用ならないということで、うん、なるべく、うん、自分のお金だけでやろうというふうにやってきたわけなんですよね。そうすると自分で稼いだお金だけで投資をしたりとかってしてると成長がそもそも限られてくるわけですよね。でそうするとお金がどんどん世の中に出回るお金が少ないので、本来であればもう一つの経済主体である政府もお金を出していって国を伸ばしていかなきゃいけないのに、じゃあこの30年間何やったんですかというと、例えば消費税は参加引き上げたりもしてますし、どんどんお金をむしろこう吸収する方の動きをしてしまっていたんですよね。そうなるともう国内に回るお金の総量は減っていくので、当然給料も伸びないですし、給料が伸びないから我々はあまり買い物しなくなるし、そうすると企業はどんどん売り上げが落ちていくので、なんとか利益を出そうと思って、なるべく言い方悪いですけど安い人材を使いたい、いつでも首を切れる人材を使いたいということで、例えば平成元年と令和元年を比べると非正規の割合って当時は2割もいってなかったのに、今も4割近くが非正規の方、しかも非正規の方の平均年収って170万円ぐらいですから、それじゃあとてもじゃないけど十分な生活はできないよねと。
いや、労働者のうちの 40% が非正規で、はい、その年収が200万円以下になってると
。そうですね、
うまくいくわけないですよね。
そうなんですよ。なので非正規は本来はそんな全業種何でも OK と だどの業種でも非正規にしていいなんていうのは本来やるべきじゃないんですよね、
うん、
それは経営者からすれば、まあ、すごい都合のいい存在なのかもしれないですけども、う
ん、最初は非正規もちょっと業種を絞ってたんですよね、はい、だけど
それを解放しちゃったんですよね、うん、全業種、
うん、
そしたら経営者からすると合理的に動くに決まっているので、
うん、
じゃあうちも正規を減らして非正規を増やそうって、それはそういう発想になるんですよ。だからそこは経営者を叩いてもしょうがない話で、だそういうルールが改正されたんだからそうしますっていう選択肢は当然だと思うんですよね。
その時に人材派遣会社みたいなのが大きな力を持ってきましたね。
そうですね。だからもういわゆるマッチポンプってやつで、
うん、
要は何ですか、自分で火をつけて、うん、そこにこう水を持ってって、うん、消化して褒められると、うんうん、まあ、要はそういうことができちゃうわけですよ。
もう、ま、その人材派遣の会社は例えば一人派遣するとね、こう何十万円ってその派遣された会社から出ますよね、
はい、
そのお金の派遣、そのお金をまず派遣した会社が頭跳ねちゃうんですか。
そうですね。だからいわゆる中抜きみたいなことできちゃうわけですよ、
うん、
まあでもこれって多分芸能事務所とかもそうで、うん、別に仕事受けてそのまま一切マージン取らずにタレントさんとか芸人さんを下ろすってことはまずしないと思うんですよね。だからその形を取ってるわけですよ、
うん、
ただ基本的に例えばその芸能事務所とかであれば、うん、スケジューリングをしてくれてたりとか、はい、あとはその売れない時に営業してくれてたりとか、いろいろやってくれてるんで、そこでそのギャラの一部が取られるっていうのは多分これそこまで不公平感はない、まあ、どんだけ抜いてんのかっていう比率に問題はあるかもしれないですけども、
うんうん、
ただじゃあ派遣会社の場合ってそこまでやってるんだっけっていう話なんですよね。
ですよね。
別にじゃあこう一人一人のプロフィールを持ってこの人いいですよって営業してくれてるわけでもないし、
私たちも派遣会社で働いたことがある
側のね、派遣されてね行った時
あの経験があるので、で、ま、時々やっぱりその会社の中側 の、 あの派遣された側の方からこのぐらい払っててみたいな、でも私たちにもらってるお金と随分開きがあって、
そうですよね、
うわ結構
払ってる、
うん、結構払ってる、持ってかれちゃってるのねみたいに思ったことはありましたもんね、うん。
このシステムはじゃあ悪いわけじゃないんですか、この派遣会社っていうのがあって。
まあそのニーズがあるんで、そういう会社が当然ルールが変われば出てくるっていうのは誰でも分かる話ですし、
うん、
だからこそその業種を全てに開放しちゃうとかっていうのを規制してたわけですよね、
うんうん、
どうせそうなるのが目に見えていたので、
うんうん、
でもやってしまったと。
今儲かってる企業って派遣会社がダントツじゃないですか。
そうですね、まあ、あとはやっぱ情報通信という要はいわゆる原材料がかからないところ、
うん、
こういうところはまあ今の資源高とかでコストが上がることもないですから、
うんうんうん、
あとはそのコロナ禍でリモートワークとかも増えたので、
うん
まあ、そういうところは比較的コロナ禍でもロシアウクライナの件があっても
儲けてますかね。でももともとそれは大手がとかっていう、うん、あの中小企業を含めてそのなんていうんですか、自分たちの従業員をこうなんかこう忙しい時は抱えて、そうじゃない時は抱えないみたいな方向だと会社が儲かるなみたいな形があった時に生まれてきたんですか、うん、それは。
まあ、そうですね。だからこれも結局全てつながっているんですけども、うん、例えば経済がずっと成長しているんであれば企業も余裕があるので、うん、
抱えてますよね。
そういわゆる昔ながらの、うん、なんかよく否定されがちですけど、うん、日本旧来の営業、
うん、
経営スタイルっていいところもあって、
うんうんはい、
年功序列とか終身雇用とか、
うん、
こういうのってある意味従業員の安心感にもつながってたし、うんはい、故にチャレンジができたわけですよね、
うん
まあ、要は犯罪とかしない限りは雇ってくれるっていう安心感があるから研究開発とかもできたわけですけども、やっぱ景気がどんどんしぼんでいって経済が悪くなっていくので、経営者はやっぱり非正規がいてくれた方がいいって思うし、で社員から見てもいつ自分が非正規になってしまうのか、いつ自分が解雇されるのかわからないので、そうなるともう研究開発ある意味そのチャレンジをすることっていうのは何のメリットもなくなっちゃう。なのでどんどんこう企業は成長できなくなり、本当に全てが悪いこうスパイラル、
よその国だって資本主義の国は全部このスタイルなのに、日本だけが給料上がっていかないんですよね。
まあ、やっぱりそれは国の政策の問題ってのは大きいと思いますね。
どういうことですか、う
ん、いやお金をほとんど使わないわけですよ、あのいろんなものに対して、うん、教育もそうですし、う
ん、教育に使いませんよね。
例えばアメリカとか中国、世界経済大国1位2位ですよね、うん、で日本は一応3位に今いるわけなんですけども、うん、例えばこの30年間ぐらい科学技術予算、 どれだけ投資したかって見ると、日本はもう大体、まあ変動ありますけど、4兆円ぐらいをずっと横ばいなんですよ。その間も中国何十倍とこう投資してるわけですね、人に対して。で、そうするとやっぱそれって、教育っていうのは別に短期間でこう成果が出る話じゃないですから、かれこれそう20年、30年も続けて差がついていると、だんだん人材のレベルにも差が出てきますし、ゆえに中国からは、こう世界に影響力を持つような企業が実際出てきているわけですけども、日本はもはやそういう会社もほとんどなくなってしまい、なんなら円高になって弱った時に韓国とか台湾とかに買われちゃってるわけですよね。
そういう時に例えばシステムとしてね、教育にもっと金をかけるんだって、だってね、よく政治家の人は未来の子どもたちのためにとか言ってるのに、教育に全然金かけないじゃないですか。そこはもうそのまま放置してきた。
そうですね。だから結局選挙の時はいいこと言うわけですよ、受かりたいから、
うん、
でも受かってしまえばもう関係ないので、
うんうんうん、
先ほど森永先生の話でもありましたけど、うんうん、まあ、あのコロナ禍っていうのもちろんね、うん、ありましたけど、安倍さんだったりね、もうあの、うん、もうそのまあ、大幅な赤字になったのを今ちょっとき、うんうんうん、もう引き締めたぞっていう、それが成果だって思ってるみたいなお話ちょっとねありましたけど、岸田政権というか、それが、
いや、岸田さんもまだそこはなし崩しになっちゃった、なし崩しになっちゃったのね、
赤字としては。ただ、うん、数字だけがそのマイナスと少し減ったとかっていうことじゃなくて、何にその投資したとか、そのお金を使ってどういう結果出したのかっていうのって、すごくあの私たちそのあのなんて言うんでしょうね、有権者っていうと、まあ、あの仰々しいかもしれないですけど、一般市民としては本当に欲しいとこだなって思うんですけど、うん、そこの結果が今ちょっとね、なんかどうなってるのかなってすごく心配なところだったりしますよね、うん。
まあ、でも実感として景気良くなってますかとか、はい、給料上がってますかっていう、こんな簡単な質問を多分そこら辺に歩いてる人たちみんなにしてた時に、多分 90% 以上の人は景気悪くなったとか、給料下がったとか上がってないって答えるはずなんですよね。だ多分もうこれが最も分かりやすい政治の成果であって、その時点で今までやってきたのはもう落第点というか、
うん、
失敗以外の何者でもないですね、
うん、
データを出していくらへりくつこねても、うん、国民がそう思ってる人が多数なんであれば、うん、もうそれは失敗でしかないわけで、うん、変わっていかなきゃ本来はいけない。
そうですね。それでもこのコロナの前は外国人の人が日本にたくさん来て、まあ、2000万人ぐらいでいいやとか言ってたのが4000万人ぐらい来て、うん、そこでまあコロナ前はちょっとウハウハしてた時期もありましたよね。
そうですね。でもあれもちゃんとデータを見ながらですね、はい、政策を考えてたら、あれでウハウハ言ってるのって結構論外で。
あ、そうなんですか。
うん、なんでかというと、日本の例えば GDP を見た時に、
うん、
いわゆるそのなんかクールジャパンだインバウンド消費だって騒いでますけど、うんうん
はい、
あの寄与度全体に占めるウェイトって、うんうん、ほとんどないんですよ。
あ、そうなの。
というより GDP の6割近くは我々の国内での消費が6割なんですね、
うんうん、みんな消費してた
やとか、そこを増やしていかないといけない、
うん、
だからそんな 10% もいかないようなインバウンド、うん、インバウンドとかクールジャパンで騒いでるのが論外で、
うん、
もっとそれ以外のウエイトの大きいところにお金をかけて、
うん、
あの経済伸ばさないといけないわけですよ。
その割にはあのホテルとか旅館とかにたくさんなんかこうね、みんなになんかこう券配っていくようにみたいな運動もありましたよね、
はい、
ただそこだけじゃないと、まあ、番組の冒頭で森永さんがこのまま行って岸田政権があの財政を引き締めて、
うん、
行くと日本には1920何年だっけ29年の時以来の大恐慌が来るというふうにお父様はおっしゃってますか。
そうですね。まあ、その、親父のダメなところは、う
ん、あ、ダメ、
その、大恐慌とかっていうですね、うんうん、そう、なんか、なんですか、うん、ちょっとこう、脅すじゃないですか。
は
い、
脅す。
そういうのがすごく、
ちょっとね、大恐慌、
商業主義的というか、
うん、
その、エンターテイナーとしてはいいと思うんですけど、
エンターテイナー、
スペシャリストとしては。
僕もね、金がね、このエンターテイナーしなくてもいいんじゃないかなって思ってたんですけど、
そこは
なんか、エンターテイナーするんですよね。
まあ、そう。だから、専門家としては誠実さがないわけですよ。そう、芸人としてはいいかもしれないけれども。
芸人どっちなのか、
うん、そうです。いや、もう、ちょっとあの、森永卓郎さんは、ちょっと、はい、分野があの曖昧になってきてて、芸人かどうか近頃分かんなくな
って、エコノミストが分からない、
なので、専門家的な観点からちょっと代わりに僕から言うと、うん、まあ、見通しは近いんですよ、
はい、
うん、あの、うん、7月に参院選があって、
はい、
正直そこが終わってしまえば、うん、まあ、約3年間は、うん、まあ、基本的には選挙ないわけですから、うん、はい、いわゆるフリーハンドという、うん、まあ、黄金期間ですよね、うん、好き勝手やっていい期間ですよ、うん、 で仮にこの時に例えばこの間の衆院選みたいに、まあ、自民が圧勝しますねと、はい、今の政権続けられますってなった時に初めて多分岸田さんが自分なりの色を出す可能性はある。例えば今って正直岸田さん皆さんどう思われてるか分かんないですけど、私から見ると何したいのかよく分からないんですよ。なんかほわんほわんしてるというか、
大体新しい資本主義っていうのは何言ってるかよく分かんないですよね。
おっしゃる通りで、
どういう経済政策取って やるのかと、どういうふうに日本が企業が発展するのかとかっていうのが資本主義の中で行われることで、はい、資本主義自体はね、まあ、変わらないわけだから。
そうですね、うん、まあ、なので結局その投資所得、資産所得を投資でね、うん、倍増させようって言った翌日には金融所得の課税の話が出てきたりとか、
ね、
どっちがやりたいんだと、
う
ん、でふわふわしてるわけですよ、うん、で、まあ、変な話、ふわふわしたまま参院選も勝ち、その黄金の3年間をふわふわしたままいてくれるんだったら、まあ、よくないんですけど、まだいいと思っていて、本当にやばいのは岸田さんが今までふわふわしたのを演じてて、7月を超えて黄金の3年を迎えた瞬間に岸田カラーを前面に出すと、その岸田カラーとは何ぞやってなった時に、これが増税と金融引き締めだったらもう最悪だと思うわけですね。でここは多分、あの父親も同じこと言ってたと思うんですよ。
そうですね、
大強固かどうかちょっと置いときますけど、はいはい、まあ最悪なシナリオがあり得るよっていうのは同じ考えですね。
でもそれをしないためにはこう財政を引き締めないで向かわなくちゃいけなくなりますね。
そうですね、まあ、そもそも金融緩和を今引き締めさせたいわけですよ、
財務省なんかはね、
でもこれって本当意味がわからなくて、例えばその円安が良くないと、はい、円安だから輸入する、外国から輸入するものの値段が上がっちゃってる、でその円安の理由は何かと、アメリカと日本の金利差が開いてるからだって話なんですけど、そこも印象論でしかなくて、確かに円安になると輸入したものの価格が上がるというのは事実なんです、それは事実なんだけれども、国内の物価上昇のほとんどの影響っていうのは、単純に資源の価格とかが上がってるからだけなんですね、それが円安でちょっとかさ増しされてるっていうだけの話なんですよ、だからそのちょっとかさ増ししてる部分を倒すために、この景気の悪い中、金利を日銀も引き上げたら、景気悪くなるに決まってるんですね、例えば住宅ローン変動で組んでる人って今日本だと6割ぐらい、借り入れの6割ぐらい変動だと思いますけど、この人たちの返済する額が急に増えてしまう、
ローンの金利がね、はい、上がっちゃったらね、だからそれもあって、まあ、そのこともあって、国債のこともあって上げられないわけでしょ、
まだ上げるべきじゃないんですよね今この
ゼロ金利で、でもこのままゼロ金利で上げるべきじゃなくて、このまま行ってもそのなんていうんですか、遠い将来いい方向に行くんですか、今のままで金利ゼロでずっとやってて、はい、それでいいんですか。
いや、それでね、これが今多分話してるのは金融政策の話なんですよ、で僕は金融政策だけ緩和してても全く意味ないと思ってて、まあ、全くって言うと言い過ぎかもしれないけど、ほぼは意味ないわけですよ。
ちょっとお父さんに似てきました、
ちょっと今悪い癖がここになんか怨念が残って
怨念が残って同じ席に座られちゃう
金融緩和って、ね、ある意味アクセル1なんですよ、
はい、
でもう一個のアクセルは財政出動なんですよ、
ね、
でも今日本はこっちブレーキ踏んでる状態なんですよね、全然出さない、なのでアクセル踏みながらブレーキ踏むと何が起きるかっていうと、進まないどころかこう車はぶっ壊れるわけですよ、
ね、
今まさにそれをやってるんです、なので金融緩和を続けながら、一方で財政をちゃんと出していく、でこの財政を出す、財政出動するっていうと、皆さん勘違いしがちなのが、こうなんか公共投資とかをイメージするわけですよ、財政投資ってことはなんかダム作るんですか、橋作るんですかみたいな、で確かにその財政政策っていうのはその通り橋作ったりっていうのもあるんですけど、
一時ずっとそうやってきましたよねこの国は。
そうですね、
橋作ったり道路作ったりいろんなことで、であの国の雇用を増進してっていう形をやってましたよね。
それはそれでやってもいいんですけど、財政政策って別にそれだけじゃなくて、減税することも財政政策なんですよ、
減税、
財政政策って別に金を出すことだけが財政政策じゃなくて、消費減税みたいな形で減税することをまた財政政策なんですね、
なるほど、
だから金融緩和をして例えば消費減税をするとかっていうのを同時並行でやれば景気は浮揚するのにもかかわらず、要はアベノミクスで大失敗したのは、第一の矢として金融緩和はやりました、でこれやったんですよ、で第二の矢で財政出動だって言ってたのに、 消費税上げたじゃないですか、
はい、
2回も、
はい、
何してんのっていう話なんですね、うん、だから3本ちゃんと矢を引けてればよかったのに、もう就任2年目から2本目の矢は引かなかったので、うん、引かないというか逆噴射させてたので、
じゃあ小江さんの理論はお金は出していいと、
もちろん
そしてその上に、消費税は何パーセント、
いや1回ゼロでもいいと思いますよ。
ゼロ。
ただ、はい、結局政治事って交渉の世界なんですよね、
はい、
でよくそのネットの世界ってゼロイチの議論が好きなんで、
うん、
消費税を 19% にすべきだって人と、うん、ゼロでいいって人がいるわけ で、
うん、
でこういう議論やってると結局何も進まないっていうのが分かってるので、
うん、
まあゼロって言うと永田町の中でも、うんまあ、すごい反撃を食らうでしょうから、
うん、
そういうのは例えば野党の一部が言ってるように、
うん
5% とかっていう形で、うんまあ、妥協しやすい形に持っていって実現するっていうのが、うん、個人的にはいいと思ってますけどね、
うんそれは国内の鼓動の話ですけど、
はい、
そういう政策を取った時に海外にはどういう反応が起こるんですか。
いやそれこそインベストイン岸田になるんじゃないですか、
うん、そうなりますか、
うん、いや少なくとも今の、うんうん、僕とか父親が見てる見通しって普通の専門家分かるんですよ、
うん、
岸田さんがまさか金融緩和を継続したがってるとは誰も思ってないだろうし、
うんうんうん、
消費減税やるなんて誰も思ってないでしょうから、
うん、
それをじゃあ外国人の投資家見た時に、
うん、
もう日本落ち目だし、
うん、
投資はしないわって普通思うと思うんですけど、ここで岸田さんが急にですね、
うん、
金融緩和をして財政も積極的にやっていくと、
うん、
減税もしていくなんて表明したら、
うん
相当いいと思いますけどね、
まあ、ここに来て岸田とか菅さんとか安倍さんとかこの、ね、7、8年のね評価をしてるからそうなるんだけど、まあ、そのもっと前からこうなってくる目みたいなのが日本にあって、
うん、
その時に例えばどういう企業をね大きくしていこうとかダメな企業には退場してもらおうとかそういうようななんかその辺がなんか定まってなかったっていうかちょっと古いいろんなことに味方してたんじゃないですか。
まあ、いいリーダーがいなかったっていうのは現実としてあったと思いますね。
お時間来てしまいました。ありがとうございます。改めて先生のご本ご紹介お願いします、う
ん
う
んはい、改めて森永康平さんのご本を紹介します、うん、スタグフレーションの時代宝島新書から税込み990円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、うん、大竹メインティッシュ、
はい、あれだね、小田さんの調子の悪い時はいつでも変わってきていただ
けます。
わかりやすい、親子ともどもお世話になります。ありがとうございました、
はい大竹メインティッシュゲストは森永康平さんでした。ありがとうございました。